さんこんにちは。宇宙ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は宇宙に住み、仕事をする私たちが宇宙で活躍する人を紹介することで、人と人がつながって宇宙がもっと住みやすい街になったらいいなと思ってお送りをしております。今日のパーソナリティはイーストコバット、ニュースペーパー長代、そしてホームズ原田、
はい、
来ております。3人ですね。
ご紹介されちゃったら喋んなきゃな。
喋ってください。今日はですね、多摩霊園の商店街南側にありますカフェのフラットスタンドにお邪魔しております。そして、今日のゲストを紹介していきましょう。今日のゲストは浅野さんです。
はい、浅野です。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
よろしくお願いします。そしてですね、付き人が来ておりますね。付き人の和田さんです。
付き人の和田です。よろしくお願いします。
和田さんなんか聞いたことあるの？
和田さんです。和田さんもこの番組ね、出てくれてますよね。あまりに心配なので、浅野さんの、ボディーガードとして
来てくれてます。ボディーガードボディーガードで、心配だったんですか？
実は、
は
い、このおっさんに囲まれて、若い娘っ子がなんかされるんじゃないかと。とかなんですけども、まあその心配はございませんが、皆さん楽しく、ね、今日はお話ししていきたいと思います。
はい。はい、
それではですね、早速浅野さん、
はい、
はい、自己紹介をしていただきたいんですけど、大丈夫ですか？
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。はい、こんにちは、浅野みずきと言います。私は宇宙出身、宇宙育ちで、今はシンクハピネス、株式会社シンクハピネスというところに社員として働いていて、毎週水曜日をフラットスタンドに立っています。その他の曜日はお隣のリックステーションというところ、訪問看護リハビリステーションで理学療法士として訪問してます。よろしくお願いします。
緊張してますね。若干
緊張してます。
若干ね。あの、訪問するのとどっちが緊張します？
今日の方が全然緊張します。
はい、ありがとうございます。だんだん慣れると思います、ね。
はい、
はい、不思議ですよね。リック訪問観光リハビリステーションでしたっけ、正式に言うと。そこでリハビリの先生としてですね、在宅の方、在宅で介護とか看護とかね、されてる方のところで、まあ、リハビリをしに行くっていうか ね、 の方が、リハビリの先生が、毎週水曜日にこのカフェに立っている、
うん、
なんですかね。
そう、
今ね、今日一番聞きたいところ、それってなんでリハビリの先生がカフェで立ってるのか、立ってるってなんだみたいな話もありますけど、この辺ちょっと説明を最初にしてもらいましょうか。
そうですよね、はい、確かに私はもともと病院で、新卒からは総合病院で勤めてたんですけど、そこで、まあ、退院調整とかで退院先の生活を考えながらリハビリをしたりとか、実際お家に行かせてもらって、ここに手すりあった方がいいですよねとかっていうのをやってたんですけど、それをやってる中で、なんかどうしてもこうその人の生活が見えないなというか、病院で普段過ごしてしまってるので、病院の中での生活ベースに自分がなってるっていうのは思ってたし、あとはその家族の力とかお家の環境次第で家に帰れる人もいるし、施設にを選択するっていう方もいて、でなんかそこが何なんだろうなと思ってて、自分の中でもなんか分かんないけど、病院にこのままいたら分かんなそうだなと思って、で一旦病院を辞めて、でもとはいえなんか地域に飛び込むのもなんか今の自分が飛び込むの違うなと思ってて、なんか一回理学療法士自体を辞めようと思って、で屋久島、いろいろあって屋久島に半年ぐらいいたんですけど、そこで住み込みでゲストハウスのアルバイトをしながらいろいろ回ってて、屋久島に結構カフェが多いんですけど、そこの、で島自体も結構小さいので、なんか町、島の人たちが 来て、まあ、常連さんもいるし観光客もいるしだけど、結構店の人との距離が近いなと思ってて、なんかそういうのを見たりして、こういう触れ合い方というか、私は新卒からその理学療法士として患者さんとしか接してなかったから、なんかちょっと違う接し方というかが、なんか楽しそうだなってなんとなく思っていて、でそんなこのままなんかカフェの人になろうかなぐらいに思ってたんですけど、でもやっぱり理学療法士っていう仕事も楽しいよなっていうのを思い出して、っていう状態の時に幼馴染が、府中市の幼馴染がとなんか話す機会があって、その話をこうタラタラしてたら、その子があの武蔵野大商店でアルバイトをしてたんですけど、なんかうちの社長と会ってみればみたいな感じで、まあ、粕谷さんだったんですけど、それが粕谷さんとつなげてくれて、実際お会いして粕谷さんの話を聞いて、まあ、境界線を曖昧にするっていうところはおっしゃっていて、なんかそこが全然分からなかったけど、なんかワクワクしたんですね、やってることを聞いて。でなんか行ってみたいなと思って実際見学来させてもらったりとかして、やっぱりなんかワクワクしたので、とにかくここで働かせてくださいみたいな感じで言って仲間に入れてもらって、でその時にフラットスタンドっていうのも初めて来させてもらったんですけど、なんかその理学療法士だけじゃなくカフェもやりたい、そのどっちか、その役所に行った時はカフェの人やろうかな、でも理学療法士もいいなって思ってて、両方できるんだみたいなのが、なんか私としてはなんかすごいと思ったというか、そんなになんか考えずに、あの両方やってみたいですみたいな感じで、あの言わせてもらって、そしたら受け入れてくださったっていう感じで今に至る。
それはすごいラッキーですよね。いや
本当ラッキーのことだ
った。カフェの店員になろうかな、理学療法士もあるよねって、両方ここでできちゃうんだよねっていう、さっき立ってるって言ったら何をしてんのかなと思って具体的にこのカフェで何をやってるんですか？
そうですね、コーヒー入れたりとか、はい、あとは月に1回、今は自分がスパイスが好きなので、うん、スパイスカレーを作って提供させてもらったりとか、他にもフラスタにもともとあるランチメニューを伝授されながら、あの修行してご飯を作ってみたいなランチを出したりしてますかね。あと駐車場の草むしりをしたり。
それは和田さんの指示で。
あ、もちろんあの、はい、一緒に師匠。
和田さん草むしり結構多い。粕谷さん中で草むしり。すごい思いがこう伝わったっていうか、つながったっていうのかな、うん、ここにね、すごいですね。長谷さん、ね、すごくないですか、この話。
うん、なんかでも、今、その、偶然っていうか、ラッキーだったってお話しちゃってる。でも、なんかでも今、お話聞いてて、その、やっぱり人が触れ合う場所ってすごく居心地がいいっていうの、すごく僕も分かって。でもやっぱそれ、まあ、要は溜まり場みたいなところ。で、多分それってそういうところに、居心地の良さを感じたっていうところは、多分もちろん多分粕谷さんも同じような考えだったと思うし、すごくまあなんか必然的にそうなったのかなって思いましたね。あとはだからやっぱりその、理学療法士をされてて、僕もそうですけど、まあ僕なんかちょっと特にそのね、やっぱそこの患者さんが、じゃあ実生活でどうなるかって、そこまで、まあ普通は、まあもう仕事として割り切っちゃうんですけど、そこまでしっかりこうイメージして何とかしてあげたいって多分思ったんだろうなと思って、まあそこら辺のそのなんか責任感というか、それがすごいなって。それって何か、だって多分ほとんどの方は、まあ私はここまでやりました。じゃあもう病院出たら、まあもちろんね、病院出ても元気にやってほしいっていうのを多分思ってると思うんですけど、そこまでなんか、なんで してあげたいと思ったのかな。
私が理学療法士を目指したきっかけは、高校の部活動だったんですけど、部活の仲間が怪我が多くて、 でも人数も少ないから剣道部だったんですけど、あの試合には出てもらわないといけなくて、ね、その怪我を持ちながらなんとか稽古して試合に出るみたいなことをしてた中で、自分がこう心配することしかできなかったというか、
うん、
なんか無理しないでいいよって言い続けてしまったっていうところがあって、その子がリハビリに通いながらやってたんですけど、なんかその怪我をしてたりとか、なんか病気を持っててもやりたい、その本人がやりたいと思ってることを諦めなくていいようにこうサポートしていくというか、そういう存在がなんか理学療法士なのかなってその時にちょっと思って、なんかその挑戦する人の背中を押せる人になりたいっていうのはずっと思ってて、なんか多分そこがあるから結構そのまあ人生とかその人の人生に関わるっていうところに魅力を感じて理学療法士を選んだので、そこは結構なんか行きがちかもしれないですね。なんかある種割り切った方がいい場面ももちろんあるんだけど、
仕事としてね、
なんか寄りがちというか、まあ、良くも悪くもかなと思うんですけど、
そうね、そういう話はホームズ大好きだよね。
僕です止まらなくなっちゃいますけど、
あ、いいじゃん、
こういう話大好きですよね。
いや、なんかね、先ほどそのね、うちの会社の目の前も、うん、あの仕事で通る、歩いて通るなんて言ったじゃないですか、
はい、
で実際まあ来年2025年 で75歳以上の方が5人に1人って言われてる、うん、そんな中のまあ時代に入っていくと、ね、自分たちはまだまだ目標だとか夢だとかってあのそのめがけて暮らせてますけど、その70代80代って、まあ、仕事引退してで、その辺で寂しい部分とかなんかあのその仕事中に感じたこととか少し逆にアドバイスもらえると、まあ、聞いてる人なんかも参考になるかな、うん、どうですか、
70代80代の方が、
うん、
に接する時に
接して接してなんか今日寂しそうな顔してるなとか、
うんうんうんう
ん、なんか考え事ばっか最近してるなとか、
うんうんうん、
落ち込んでるなとかって感じる時って多分あると思うんですよ、
はいはい、
でそんな時って、
うんうん、
あのどういうふうに接してますか、うん、
そうですね、本当に私も今そこはずっともがいてるところではあるんですけど、
はい、
気づいてるけどまあ理学療法士としてこうあえて触れない時もあるし、なんか最近それこそあったのは車の免許をあの免許更新に行きたいっていうおじいちゃんがいるんですけど、もう70代ぐらいで高齢ドライバーにはあるけど、もともと運転していろんなところに行って釣りをしたりとかするのが好きだった方で、その免許更新に行く途中であの自転車で転んじゃって骨折しちゃったっていうおじいちゃんがいて、でその方はまあその骨折自体はもう良くなってはいるんですけど、その免許更新をするしないとかっていうので、やっぱ家族の思いはしないでほしいって、危ないからっていうところがあるし、でも本人はやっぱり今までずっとそうしてきたことというか、買い物行くにも奥さん乗せて自分が車出して連れて行ってたっていうところがあるので、そこは本人にとっても大事にしてるところだなと思うから、やっぱり最初は落ち込んでたし、だったんですけど、もういろいろこう、まあ、歩きながら歩く練習をするしようっていう人だったんですけど、歩きながらなんかいろいろ話聞いて、車以外の話とか、ね、お庭いじるのも好きだっていうのを聞いたりとか、どうしてもこうそこにできないってなると、もちろんそこをどうにかするっていうのもそうなんですけど、もう何個か選択肢を広げるみたいなのを意識したするようにはしてます。
そう、なんとなくイメージで今までできてたものがやっぱ人ってその年齢重ねていくとできないものがやっぱ増えてきて、でそうするとね、例えばお酒でも遊びでもなんかそういうのが増えていけば増えていくほど、今度生きててもやっぱつまんないんだとか、なんかそういう風になっていくと寂しいな。で、自分の親がもしそういうふうに、まあ、介護始まった時に、多分、 結局子供って言いたいこと言っちゃうと思うんですよ、
うんうん、
でもそれが医学療法士とかのね、本当プロの方ってまた違う角度から多分アドバイスできるから、
うんうんうんうん、
絶対的に多分その人たちにとってはすごいプラスだと思ってて、
ありがとうございます。もう時間が もう終わりです。
これよく聞くやつ。そうなんですよ。自分は柔軟で上ようと思って、
ね、いい子だねって感じ。ごめんなさい。いい子だねって感じですよ。
お父さんになっちゃってます、ね。はい。まあもっともっと聞きたいことがあるんですけど、そろそろお時間になってしまったんで、話聞きたい人はこのカフェに来て、毎週水曜日のお昼に美味しい料理を作りながら待ってますのでね、皆さんお越しいただけたらと思います。こんなね、先生がいたらいいですよね。いろいろ悩みもね、聞けたりするでしょうから。ですね、和田さんね。
そうですね。
あ、和田さん。
和田さんあんま出番なくてよかった。ボディーガードガードになったんですよ。はい。最後に聞かなくちゃ。知ってますよね、
はい、
浅野さんも、
はい、
東の仲間になってもらえますか。
いいとも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日も、浅野さんありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。